サークル紹介。今週のサークル紹介は長後公民館で活動されております器の会の皆さん、ご紹介いたします。まずはこちらの代表者、石井美恵子さんにお話をお伺いしていきます。石井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、早速ですけれども、こちらのサークルはどのような活動を行っていらっしゃるんでしょうか。
器を作るということですね。お皿とか花瓶とか、自分の好きなものを今は作ってます。
皆さんお好きなものをお作りになっていらっしゃるということですけれども、いつ頃どんなきっかけでできたサークルになるんでしょうか。
この器の会というのは昭和62年広枝千鶴子先生によって公民館の講座があったんですね。そこで立ち上がったもん、その後サークルになったんですけれども、そのサークルが、10年ぐらい経った時に、その中からもう自分たちでできるようになったので、独立して作られた会が器の会なんですね。だから先生がいらしてお弟子さんになってという形ではなくて、みんな仲間で教え合ったりとか、そういう形で和気あいあいという形でずっと進んできたんですけど、やっぱり年数とかお年になる方が多くて、皆さんそれぞれ辞めていかれて、2人ぐらいになってしまった時に、新しくまたちょっと変わった感じで器の会を続けるために、友達に声をかけて、集まって出来上がったのが今の器の会なんですね。だから2代目器の会ですか。
今は2代目ということで、今も皆さん仲間内でいろいろと話し合いをしながら、本当に熱心に制作活動されていらっしゃいますけれども、今は皆さん同じものを作ってらっしゃるんですか。
ちょうど紙ナプキン、レストランのこの紙ナプキンを入れる容器っていうんですか、ナプキン立てをそれぞれ自分たちの個性で作ろうとはしてるんですけれども、基本的なね、作ったら入らなかったとか、あまり大きすぎてもということでサイズを決めてるところです ね。
今工作用紙を皆さん持ち出していろいろと図面を描いていらっしゃいますけれども、確かにサイズが違うと使えなくなってしまいますものね。
そうですね。で、土って焼くと焼き締まってきて、素焼きがやって本焼きが終わる頃にはかなりこう縮まるんですけど、それを見越して今型紙を検討しているところですけど、
本当に和気あいあいとした雰囲気の中、皆さんで意見を出されながら楽しく活動されていらっしゃいますけれども、石井さんは今何を作ってらっしゃるんですか。
私は大きな丼、孫のところにあげようかな、お嫁さんが欲しいってリクエストはあるんですけどね、なかなか思うようなのができなくて、そこは一家6人なんで、子供も4人いるので、ちょっと大きめな丼をこの秋焼き上がったら持っていこうかなと思って、それの仕上げをやってるとこなんですけどね。
そうなんですね。本当に大きな丼ですね。お孫さんたちはこの器を今おばあちゃまが作ってらっしゃることはご存知なんですか。
はい、知ってます。何点か持ってってますので、ただ6人なんでね、6枚こう揃えて作るというのは名芸術家なもんで、これが一番難しくて、重ならない器とかね、音が鳴る皿とかね、いろいろ問題ありなんですけど、ちょっと尻込みしちゃうんで、1個で済むお丼にしたんですけどね。
そうなんですね。でもおばあちゃまが一生懸命作ってくださった器は皆さん喜んでくださるんじゃないですか。
そのはずなんですけど。
完成が本当に楽しみですけれども、この今作ってらっしゃる丼は作成中ですけれども、いつ頃釜には入れる予定なんですか。
10月頃には入れたいなと思ってるんですけどね。来月ですよね。もうすぐこの暮れっていうか秋口の釜炊きが始まるんで、それには入れて焼き上げて、12月には行きますの。青森なんですよ今。だから12月には持っていきたいなとは思ってるんですけどね。みんなが集まれる日にこう釜を開ける瞬間が一番ワクワクするので、なるべくみんなが集まれる時間にこう 一緒に見守りながら開けたいんですよね。
本当にその開ける瞬間というのは作ってる方にしか味わえない本当に特権ですね。
そうですね、思ったのと思った通りにできないのが焼き物で、そうか、そのあべこべにね、思わぬそのなんていうんですか、焼き色に仕上がるとかね。だから本当にね、蓋を開ける時が一番ドキドキワクワク両方ですよね。
それではこちらのサークルの活動日もお伺いしてよろしいでしょうか。
基本的に、第1、第3の水曜日11時から一応5時までこのお部屋を借りてやってます。
11時から5時まで皆さんはね、作成をされていらっしゃるということで、間にはお昼の休憩も入るんですか？
それが一番の楽しみといったらちょっと語弊がありますけど、みんなでご飯を食べ、お弁当持ってきて食べて、それから始めますね。
そうなんですね、お昼も皆さんで楽しんでいらっしゃるということで、まずはこちらの代表者石井美恵子さんにお話をお伺いいたしました。作業中にありがとうございました。
ありがとうございます。
続いては川松久子さんです。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
川松さんは陶芸を始めてもうどれくらいになりますか？
5年弱ですね。はい。
川松さんはどんな作品を作ることが多いんでしょうか？
私はなかなか形が思うようにできないので、最終的には先生にフォローしてもらわないと、まとまるのが出来上がらないんですね。ですので自分で今使っているのはマグカップを作ったんですけど、それは自分にとってすごく飲みやすく作ったので重宝に使わせてもらってます。でその時に3つ作ったんですね。で後の2つはお友達に使ってもらおうと思って、喜んで使っていく、今も使っててくださってるっていうので、なんとなく気持ちが嬉しいですね。はい。
お友達も喜んでくださったマグカップということですけれども、どんな工夫をされたんですか？
工夫っていうか、自分にとって飲みやすいように厚みも考えたりとか、あと私は上手にその絵が描けないので、釉薬を塗った後の作品としてちょっと簡単な線を入れて、先生がね、線を入れると違うわよって言ってくださったので、無地じゃなくて線をちょっと入れたらばまた違った感じになって、それこそ個性的になって、もうすごく自分では気に入ってます。
おしゃれなマグカップですね。
そうですね、おしゃれというかね、シンプルなんですけども、そこにまた優しさというかあれが入ってて、なんかそう言ってくださいました、お友達はね。
お友達が喜んでくださるというのは本当に嬉しいですね。
ね、でも私も最初マグカップいただいたのは、こちらにいる石井さんが作品があって、その作品がすごく気に入ったから、私もちょうだいって言ってもらって、それを飲んでてすごく美味しくいただけたのでね、こういう感じが自分ができるようになったらいいなと思って、それを頑張って作ってみました。はい。
何かこれから作ってみたい作品というのはございますか？
そうですね、なかなか私今ですと花瓶がねできればいいなと思うんですけど、花瓶もいろんな大きさとか形とか土によって違ってくるのでね、その花瓶が自分が納得できる花瓶ができればいいなと思って、ちょっと今ねお茶をかじってるんですね。それかじって、そのお茶の先生のところに作品があるんですけど、そういうなんかね素敵な花瓶がね、色がなかなか出ないのでね、釉薬の色が、それがうまく出るのができればいいなと思ってるんですけど、なかなか難しいです。いつまでも、もう何十代になってももう70なんですけど、やっぱし勉強だなと思いました。
ではぜひ他のねご趣味の方にも活かせるように作品作り楽しんでくださいね。川松久子さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。